俳句、その作り方。私の俳句の作り方を図式で表せば、至極簡単である。感動が先立たねばならぬ。感動は、ああ、という叫びである。感動は、自己と事物との出会いによって起こる。事物と出会って、思わず、ああ、と叫ぶ、その叫びから、俳句は生まれる。しかし、俳句の感動は、単純な事物の上にではなく、事物と事物との結合の上に成立する。感動は一瞬に起こる情であるが、その情を引き起こしたのは、事物と事物との結合である。事物と事物とを結合するのは、知の働きである。情の中に知が働いているのである。これを感受における知的作用という。表現に移る。感動は言葉によって表現されねばならぬ。しかしその言葉は、野放しに、自由に表現されるのではない。俳句は定型詩だからである。定型詩にあっては、定型が先行する。自ら定型詩を選んだ以上、先行する定型を重んじなければならぬ。俳句の定型は全体としては17音。その17音が5、7、5とくびれて調べをなす。だから自己の感動を定型で表すときは、まずその感動を言葉に移す。感動は事物と事物との結合によって起こったのであるから、言葉を結合の状態に置かねばならぬ。それらの言葉を17音の定型に収めた上、さらにそれらの言葉を五七五に並び替える。感動を言葉に移そうとして言葉を選ぶこと。言葉を17音に収めること。言葉を五七五に並べ替えること。それはすべて知的作用である。これを表現における知的作用という。知的ということをひどく嫌がる人があるけれども、知的作用が働かねば、言葉を見つけることも言葉を配置することもできない。かくて俳句は、感受の点においても、表現の点においても、精巧な詩となるのである。これが私の俳句の作り方である。という本です。はい。うん、
これはどのような本でしょうか。
はい。山口誠史って呼ぶんですかね。これはね。これ、誓うという漢字にこうなので、女性かと思われるかもしれない、ね、男性なんですね。高浜虚子のお弟子さんです。その人が書いた、自選自解句集、自分で俳句を選んで、その解説をしているという本なんですね。で、その、最後の方に、俳句その作り方というコーナーがあるんですよ。で、前、谷川俊太郎さんの、詩の作り方、
うんうん、
読みましたね。はい、から、あと、デビッド・リンチの映画の話も確かしたし、
ね、
なんか、このシリーズが僕は好きなんだなっていうね、やっぱものづくりのこう、うん、一つのコツというかね、ポイントみたいなものをみんながどう考えてるかって。
うん、
一番有名な俳句が、学問の寂しさに耐え、墨を継ぐという、この、学問の寂しさに耐え、墨を継ぐという俳句なんですね。で、まあ、ちょっと抜粋すると、要は、この人、東大の法学部なんですよ。で、法律を勉強してたらしい、明治生まれで、1901年生まれ。確かね、94年ぐらいまで生きてらっしゃった方なんですね、1900。うん。で、この法律の勉強っていうのは、条文の丸暗記とか、論理的な解釈が必要で味気ないなんて。つまり、これがわびしい勉強だったらしいんだよね。だから学問の寂しさに耐えというのは、多分この人はさっきその俳句の作り方で書いたような、やっぱり感動とか表現とかそういうものの世界を多分愛する人だから、この丸暗記とか嫌なんですよね、きっとね。それをもう無理やりこう勉強している、その寂しさに耐え勉強を続けていた時に、火鉢の炭火というのがね、尽きて、で、これを継ぎ足して暖を取るというその瞬間を歌った句なんですけどもね。学問の厳しさじゃないのかってこう聞いた人がいたらしいんだけど、学問は厳しいのは言うまでもないと。 その上に私は侘しかったんだっていうのを歌った。
言うまでもない
言うまでもない。しかもしかも侘しかったんだよっていうね、そういう本です。でこれ、この後にねとてもいいお話が出てくるので、本編でね、本編でそこを読もうと思っています。はい、
はいはい、私ですね。
オープニング。
人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係いい知恵と
ゾノ
と成功
朗読よ。
はい、それでは今日のお話朗読会始まります。知恵と
ゾノ。
では次どなたいきましょうか。
私いきますか。
あ、お願いします、
はい、今日はタイトル言わずに多分聞けばわかるかなというのを読んでみたいと思います。
はい、
はい、こうして王子様は狐を飼いならした。そして出発の時が近づくと狐は言った。ああ、きっと俺は泣くよ。それは君のせいさ、と王子様は言った。僕は君が困るようなことはしたくなかったのに、君が飼いならしてくれって言ったから。その通り、と狐は言った。でも、やっぱり君は泣くんだ。その通り、と狐は言った。じゃあ、君は損したんだ。俺は、小麦畑の色の分だけ得をしたよ、と狐は言った。それからこう言い出した。行ってもう一度あの庭園のバラたちを見てみな。君のバラは世界に一つしかないってことがわかるはずだ。そしたら戻ってきて俺にさよならを言ってくれ。お別れに一つ秘密をあげるから。王子様はもう一度庭園のバラを見に行った。君たちは僕のバラとは全然似てないよ。君たちはまだ何でもない、と王子様は言った。誰も君たちを飼いならしてないし、君だって誰も飼いならしていないからね。君たちは以前の狐に似ている。前は10万匹の狐たちのどれとも違わないただの狐だった。でも、僕たちは友達になったし、今では彼は世界でただ一匹の狐だ。バラはみんな当惑していた。君たちは綺麗さ。でも、空っぽだよ。と彼は続けた。誰も君たちのためには死ねない。もちろん、通りすがりの人は僕のあのバラを見て、君たちと同じだと考えるだろう。でも、あれは君たちを全部合わせたよりももっと大事だ。なぜって、僕が水をやったのは他ならぬあの花だから。僕がガラスの鉢をかぶせてやったのはあの花だから。ついたてを立ててやったのはあの花だから。毛虫を退治してやったのはあの花だから。蝶々になる分を2、3匹残してね。愚痴を言ったり自慢したり、黙っちゃったりするのを聞いてあげたのはあの花だから。なぜって、あれが僕の花だから。彼は狐のところに戻った。さよなら、と彼は言った。さよなら、と狐は言った。じゃあ、秘密を言うよ。簡単なことなんだ。物は心で見る。肝心なことは目では見えない。肝心なことは目では見えない。と王子様は忘れないために繰り返した。君がバラのために費やした時間の分だけ、バラは君にとって大事なんだ。僕がバラのために費やした時間の分だけ、バラは、と王子様は忘れないために繰り返した。人間たちはこういう真理を忘れてる。と狐は言った。 でも君は忘れちゃいけない。飼いならしたものにはいつだって君には責任がある。君は君のバラに責任がある。僕は僕のバラに責任がある。と王子様は忘れないために繰り返した。というわけで、皆さんよくご存知の、
うん、
これ、
星の王子様
、そうです、星の王子様。で、これ翻訳が今たくさん出ていてですね、
うん、
一番有名なの内藤アローさんのなんですけど、
うん、
これね、池澤夏樹さん、芥川賞作家で、
うんうん、
ギリシャにもいたことがある詩人でもある人が翻訳したやつで、私はこれが、
うん、
この役がとても好きなんです。だからちょっと今日はこの池澤夏樹バージョンをご紹介したいと思って、
うん、
はい、でした。
ちょっと表紙をもう一回
映るかな。これね、池澤さんのだけね、こういう青いちょっとおしゃれな表紙になってて、
あ、映ってます、映ってます、
うん、でね、池澤さんのだけね、横書きなの。いっぱい出てる翻訳本の中で池澤さんのだけ横書きなんですよ。で、この有名なこの内藤さんのやつ、そう、これで何がいいって、内藤さんのはやっぱ子供向けに書いてるところがあって、うんうん、最初のあの飼いならした、うん、そして王子様は狐を飼いならしたっていうところは、うん、内藤さんのバージョンだと、王子様はこんな話をし合ってるうちに狐と仲良しになりましたってなってる、
うんうん、
で、これもこれで素晴らしいんですけど、うん、このね、大人になって今読むとこの簡潔で、うん、こう詩的な翻訳が素晴らしいんで、うん、ぜひちょっとこの池澤さんバージョンを皆さんにも知っていただきたいと思って、うん、はい、ご紹介しました。
心で見るっていうね。
そう、
はい。
ね、
うん、いいじゃないですか。
ありがとうございます。
はい、
はい、
はい、私ですね、次。
そうですね、ちげさん、はい、どうぞ。
はい、では行きます。
はい。
他人が求めることを自分を知る鏡にする。本章冒頭の質問の通り、一章の選ばれること、導かれることを重視する受け身の姿勢と、好きや得意を仕事にするという話には一見大きな矛盾があるように思います。けれども、実際には人とのつながりや関わりの中で生きる私たちにとって、この二つの要素はぶつかり合うどころか、互いに調和しながら見事に機能する人生の両輪なのです。自分が好きなこと、得意なことを仕事にして、いいと自分自身に許すを提案する私は、現在に至るまでこのことを実践し続けました。音楽、雑誌の編集、書籍やブログの執筆、人前で話す。すべて自分の個性から導き出された好きなことです。その様子を見た多くの人は、次のように言います。ずっと好きなことばかりやれて羨ましい。さぞかし楽しい毎日を送っているのでしょうね。実は、このような印象は現実とは大きくかけ離れています。少なくとも私が手掛けてきた仕事の中で 100% 好きなことだけで成り立つ仕事など一つもありませんでした。仕事の内容を正確に数値化するなどできませんが、あえて表すならほとんどが好きなこと 20%、 そうでないこと80% といった割合になると思います。さらに時期によってもこの数値は大きく変動します。あらゆる仕事でそれを始めた頃が興味マックスです。そこから長い安定期に入り、やがて倦怠期が訪れます。その気持ちの移り変わりは、いわゆる恋愛のそれとほとんど同じです。ああ、なんだか飽きてきたな。と感じる頃には、先の数値が5対95まで落ち込んでいることも珍しくありません。そうなると私たちに不思議な現象が起こります。好きが色あせてしまったように思えるのです。場合によっては 最初からあんまり好きじゃなかったんじゃないか。自分に向いていると感じたのはただの錯覚だったんじゃないか。などと、そもそもの好きや得意まで否定したくなることもあります。例えば私は今、日刊でブログを書いています。初めて数ヶ月は、また楽しい仕事が始まったなと、有頂天になっていました。ところが、半年ほど過ぎたあたりから、突如として好きは色褪せ感じ始めます。さらに月日が経つと、気づけば、ああ、めんどくさい。こんなこと始めなければよかったのに、と一人でつぶやいてしまうところまで症状は悪化していきました。でも、そんな悲惨な状況をどのようにして乗り切って私は今でもブログを書き続けていられるのか。これが本章の最大のポイントです。答えはとても単純です。Facebook や Twitter の投稿にいいねを押してくれる人。今日の記事に救われたとコメントしてくれる人。そんな周囲の人たちの声によって、そうか、これが俺の役割なんだな、と再認識させてもらいながら執筆することが幸せな 役割であることを受け入れ直しているのです。それは自分の思い込みによって色褪せかけた好きを読者の方々に修復してもらうような感じでもあります。私たちはすぐに自分を見失ってしまいます。せっかく見つけた好きや得意を飽きたから、興味が薄れたから、うまくいかなくなったからという理由で簡単に捨て去ったり、どこかにもっと全身全霊をかけられるような魅力的な何かがあると思い込んだりもします。ここで忘れてはならないのは、76億の違いを持つ私たちのデコボコに、それほど多くの好きや得意は含まれていないという事実です。私の経験から推測するに、一人の人間が本気で興味を持てる分野はせいぜい3つか4つです。私の場合も音楽、執筆、人前で話すのまさに3つです。自分にとってそれほど貴重な手法の一つを簡単に手放していいはずがありません。そんな愚行を止めてくれるのが自分よりも自分を理解してくれる周囲の人たちです。様々な思惑や負の感情を抱え迷いが生じたとき、私たちの真っ当な判断を行う目は確実に曇っています。そんな自分が何かを決めることはすでに不可能だと認める方が得策なのです。だからシンプルに、今周囲の人たちは自分に何を求めているのだろうと世界に向かって問いかけるのが最善の選択だと私は考えます。もうちょっと見たかったんですけど、もうちょっと見たかったんですけど、
とうとう
最初の1行目は分からなかったんですけどね、2行目であれあれあれあれ最初の1行目はなんか さっきのね、セコちゃんのやつも結構グッドバイブスなお話が入ってたから、うんうん、はい、今日はなんかグッドバイブスな本やなぁと思ったんですけどそのものやん
自分の本だと
はい、この本はですちょっと今私 Kindle 版で読んだんで表紙が出せないですけれども、
じゃあ僕が出しましょうか
お願いします
はい、これですね
はい、あ、お
これじゃない、
そっちじゃないですよ、
こっちじゃない、
そっちじゃないですよ、
もしかしたらこっち？
そっちです。
こっちか。
そっちですよ。
あ、間違えた俺。
人生100年時代不安ゼロで生きる技術。
そっちかそっちか、はい、これだね、はい。こっちですね。あ、これはありがたいな。
はい、うん、はい、倉園慶三さんと佐々木翔吾さん。
うん。
そうですね。
そうか、はい。こっちなんだね。
こっちですね。ちょっとこっちにしてみました。
うん。
緑の方は読んだことあったので。
うん。
最初の方に。
はい。はい、いや、ありがとうございます。なんかね、ちょうど佐々木さんがこの間ね、
うん、
この本を引用して、
うんうんうん、
ね、そうそう、それで、そう、もう終わってるんですけどね、12月30日、うん、だから5日後か、 この不安ゼロというテーマでね、佐々木さんとセミナー、オンラインセミナーもやったんですよね。つまり、
あ、そうか、そうですよね。
そうなんですよね。これ確かね、時代としてはね、まあ時代ってそんな昔じゃないんですけど、なんだっけな、老後に2000万の貯金が必要っていうニュースが流れたんですよ。そう。で、麻生さんが慌てて取り消して、そんなことはないみたいな、あのあたりですね。結構この人生100年時代、そこでお金が必要みたいな、今もうちょっとなんか収まってるのかな、わかんないですけど、当時一回ガーってなりましたよね。今も変わんない？
なんかやっぱでもくすぐってるもんは皆さんあるんじゃないですかね、それぞれの中に。どうなんですかね。
なくはないでしょうね。
そのあたり、でもこう、素朴に感じてた疑問っていうんですか、もしくはこう、そんな真正面から、時間、なんていうんですか、毎日のこのやることにこう、ばかりに目が行くと、こう、改めて向き合わないようなその問いっていうんですかね、そういうのを、こう、二人でこう話されてる感じがすごい、それは非常に面白いですね。
そうですね。これ最初は僕らで自費出版というか、Kindle 版で出したんですよ。ブログでね、このやり取りをやっていてね。それで、この知的生き方文庫さんからお話をもらったときに、多分これ大幅にリライトして、割とその、なんつうのかな、最初のバージョンは、緑の本を読んだ人向けの本だったんですね。だからそういう予備知識なしに誰でも読めるっていうところに多分書き直したので、一番分かりやすい本なのかもしれないね。
はい、ぜひぜひ。
すみません、なんかありがとうございます。
いや、とんでもないですとんでもないです。ちょっと私も読みながらあれです、再度ですね、やっぱ声に出して読むのと目で読むのはやっぱ全然違います
ね。そうですね。あとなんか、ああ俺の本だって思った瞬間に、文章大丈夫かみたいな
のもだって今、そういうのはやっぱ思うんですか。
いや、思いますよ。
クラブさんでも思うんですね。
あとその時その時でちょっとトレンドが違うんですよ、書き方のね。
ああ、なるほど。
だから今の中に3箇所ぐらい今だったら直すなっていう場面部分がありましたね。
ではでは最後クラドンさんお願いします。
はい、でさっきの俳句の続きね、
はい、
山口誠一さんの俳句の作り方の続きで、僕が大好きなところを読ませていただきます。自由律俳句ってのがあるんだよね。この自由律俳句ってのは五七五じゃなくていいじゃんみたいなやつね。ここから始まるんです。自由律俳句は定型俳句を批判して自らを築いた。その時どのように定型俳句を批判したか。まず17音をい型だと言い、定型俳句はそのい型に気を読み込むのだという。そしてそういう俳句は作り物であるとも遊びであるとも言う。私の場合17音は表現の限界である。それ以上でもなければそれ以下でもないギリギリの限界である。その限界の中で言葉少なくして表現の効果を最も大きくしようとすれば、事物と事物が互いに向き合い、その間に火花が散るようにすればいいのである。事物の一方を木、季節の木ですね、木とすれば、木は強大なエネルギーを持っているから、木と事物を対決させれば火花が散るのである。俳句は17音の定型のためにそういう対立結合を自らの性格とした。古来取り合わせ配合が俳句性だというのはそこを言うのである。私は17音をい型とは考えない。それが俳句性を決定した大切な形式だと思い、それを失えば俳句性を失うのだと思う。自由律俳句の側から定型で表現すれば、俳趣味を狙うことになると批判した人があった。この俳趣味を俳句性といえば、まさにそうだ。私の場合、17音の定型に言葉を収めるとき、必ず17音以上の言葉を17音に収めている。17音でしごいているのだ。17音でしごけば、17音以上の言葉は、17音に収まるのみならず、 表現の力を強くする。私の場合、17音の鋳型に気を読み込むのではない。気は感動のうちにあって、それが言葉として季語になるのである。定型俳句は古い形式にとらわれて、精神を失ったとも言われている。そう言われたとき、精神とは人間の自由な精神ということだろう。しかし、定型俳句は人間の自由な精神を歌わず、俳句精神を歌う。自由律俳句が人間の自由な精神を歌うとき、内なる精神を打ち付けに、内なる精神のリズムをそのままに歌うという。そしてその時の言葉は、抜き差しならぬ唯一無二の言葉であるという。自然流露なのだ。例えば、自由律俳句なら、大空の真下、帽子かぶらずとなる。大空の真下に帽子をかぶらず、大空を頭に直にいただいているというのだ。それが人間本来の姿だ。私はこの自由律俳句を良しとする。ところが定型俳句ならこれを、冬空の真下帽子をかぶらざるとする。帽子をかぶるのは冬だ。大空は冬の大空だ。自由律俳句はその冬を取り、のけているが、定型俳句はその冬を正面に出す。そして冬空の真下と帽子をかぶらざるとの間に対立と結合を見る。冬空と無謀の間に火花の散るのを見る。それを17音に収め、五七五の律韻律を整えるために帽子をかぶらざるとした。自由律俳句の側ではそれを韻律によってごまかすと言っているが、帽子をかぶらずがごまかしのない唯一無二の表現で、帽子をかぶらざるがごまかしの生ちょろい表現だと言ってしまえるだろうか。定型俳句も自由律俳句も、共に短い詩であるから、現代の人間の複雑な精神を表現することはできない。しかし両者ともそこに人間の存在が感じられ、それが人間の生きている証になっている点においては変わりはない。それは、大空の真下、帽子かぶらず。冬空の真下帽子をかぶらざると並べてみればわかることであるという部分なんですね。うん、まあこれは要は17音五七五、まあ古典的な型ですね、
うんうん、
こいつをその言い方、それは人間の自由な表現ではないと言って、その自由律の方が優れているということに対するね、この、山口さんの見解なんですけどね、
うん、
これはとっても深いなと思っていて、うん、そうですね、最近やっぱりこの自由であることっていうのがすごくこう価値が高まってる感じがするのね、いろんな、うん、いろんな世界でね。でもこの型があるということによって別の自由を得られるんだっていう、この山口さんのね、うん、この見解、うん、さっきの一番すごいのがね、やっぱしごいているってことだよね。17音以上の言葉をまず考えるんだと、うんうん、そしてそれを17音に収めようとするんだと、うん、でその収めるときにしごいているっていうこの言葉がすごいんだよね、うんうんうん、で17音でしごくと、この言葉は17音に収まるのは当然だけども、それだけじゃなくて表現の力を強くしてくれるんだって言ってるわけね、
うん
うん、これがね、そのなんていうのかな、うんと、まさにその型があるもののね、
うん、
面白さ、音楽もそうなんですよ、うん、音楽ってだって調があるんで、うん、使ってはいけない音っていうのがまず存在するわけね、うん、それから例えば、うん、と音楽も実は、そうだな、ポップス的な歌であれば、まあ、多分5分が限界かなみたいなのあるでしょ、
うんうん、
それで確かあのクイーンのボヘミアン・ラプソディが7分超えてシングルカットできなかったみたいな話があってね、あれもだから1時間の1曲みたいなものじゃなくて3分なんだよっていう、この制限が結構面白かったりするのね、うん、いつしか決まったんですよ、3分から4分半ぐらいっていうのがね、
うんうん、
漫画のテーマソングとかもそうじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、そこが15分とかあっちゃまずいわけで、
うんうん
うん、それからよくね、その仕事に行くと自由が、さっき2つぐらい前の話で知恵さんが言ってたね、自由を求めてた時期があるみたいな、
あ、
うんうんね、で仕事をすると自由が失われるみたいな話が、うん、 あったんだけど、その一つの制限というかね、型というか、まあ、組織チームみたいな型も実は自分をしごいてくれるのかもしれないっていうね、そのしごきっていうのが、そのなんつうのかな、旧来の、意味ではなくてね、この人が言葉を17音にしごくというこの意味においては、とっても多分これは磨きをかけてるとか洗練されてるとかそういうことなんだよね、うん、もしくは余計なものを削ぎ落としてる、うんうん、この制限の中でできることの中にその自分の表現を収めるというのは結構面白いことでもあるんですよ、うんうん、実はあの書籍もそれがあってね、書籍も10万字とかは許されなくて、やっぱ3万4万5万とかっていう、そういうのが、それから僕は雑誌をやってたので、雑誌というのはもう文字数が結構ビッチビチに決まっている世界なんですね、2000字で書いてくださいみたいな、でここに収めるということは実はものづくりにおいて一つのね楽しさでもあるという、うん、でもっと言うとこれが最後ですけども、要は僕らにとって最大の制限はこの体なんですね。よく私が形のない自分という話をするんだけど、そこがこの体を持ってるという制限を僕らは担いながらここで生きてるじゃないですか、うん、じゃあもし形がない自分であればどんなことができるんだろう、これは無限に何でもできるわけですね、
うん、
でもこの世界でなぜかこの体を持って生きていると、ここに不自由さを感じるんではなくて、ここでその心をねしごいてみるというこのトライとしても面白い、うん、
そう、なるほど、なるほど、
うん、だから俳句という世界はここまで広いこうね、うん、ものなんだなということが分かりますよね、うん、そんな感じ、
はい
はい、
シュート、
なんかあの聖子さんから聞いたんですけど、はい、あの YouTube でこの朗読会が人気らしいじゃないですか。
あ、そうなんですか、
うん、再生回数が多いらしいですよ。聞いてくださる方が、ね、
はい、
結構いらっしゃるってことで、
はい、
あのあれですね、知恵殿の YouTube ですね。
そうそうそうそう、
そう
なんか別でなんか世の中的に流行って
る、うんうん、違う違う違う、
ぜひ、
うん、
定番化してるのでぜひぜひ、
ね、これからも続けると思います、
はいはい、一緒に読みたい方はぜひぜひ。
あ、そうだね、
はい
はい
はい、
はい、
このポッドキャストではあなたからの、ご相談、ご質問、こんなテーマ取り上げてほしいだったり、こんな本読んでほしい、もしくは一緒に読みたいという方も募集しておりますので、お気軽に概要欄から、お知らせください。では、今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。